モグラグラジオでーす。よろしくお願いします。
モグラグラジオですか。
オゲジオです。
野村です。
ちょっとやる気ない。お疲れなんじゃないですか、野村くん。
何時ですか、もうだってこれ2時ですよ。
いやでも食べてすぐ寝たら牛になるから、というわけでしてね、なんでしょう、いきなりこうある種家庭的な会話から始まってしまいましたけど、それもちょっとね理由がありましてね。
ほう。
今ですね、野村くんがですね、
はい、
うちにちょっと滞在してましてね。
そうですね、
そのちょっと
居候してますね。
理由、あ、そっか、でも前は、まあ、
先週に、うん、前回
も、ね、
ちらっと言いましたよ。
ちらっと言った通り、ね、今ちょっともう改めて言ってくださいよ。
だから今あの東京にまた出てきて、アーティストインレジデンスですか。
そうですよ。
1ヶ月ほど。
どこでですか。
東京大学ですよ。東京大学柏キャンパス。
おお、ですよ。
でもそれ始まって今ね2週間。
うんうんうん。
始まってから2週間。
そうですよ。
経ちましたね。
なのでもう、そのかぶり、
かぶり IPMU ですよ。陰湿中等
ですよ。
フィジックス&マテマティックス for ユニバースですよ。
そうです。ちょっとそれちょっともう一回説明してくださいよ。
だから、数学と物理が連携して宇宙のその、まあ、謎に迫ろうっていう。
そうそうそう。
世界中から研究者集めて、
うん、
まあ国の肝入り機関ですね。
うんうんうん。
で東大の中にあるとはいえ、まあ、独立した機関で、
でそのセクションで、まあ、美術家として、
そうですね、
それの、まあ、ある種の研究員の一人として
アートもそこに入れてしまおうじゃないかみたいな、はいは
い、というわけで今回はだからそのでもレジデンスが始まって2週間経ちますから、まああとはもう半分来てるわけですよ。
そうですね、
はい、だからこう果たしてそれは一体何を野村くんはこう東大でやってるのかっていうのをねこれはでもだってノムさんが前のラジオで酔っ払いながら、いやそれをここで話すって
言ってたんでしたっけ。
言ってたんで、まああれ前は宣言してというか
何が始まるかなみたいなことでしたもんね。
そうで実際うちに住み出して2週間ぐらい経って、まず最初に野村くんがうちで一人で部屋というか、まあちょっと、
うん、
あのいい割り当ててるスペースでやってたことが、
はい、
まず英語の勉強ですよね。
まあもう猛勉強してましたね。だから1週間前から前乗りして、
うん、そうそうそう、
1週間ほど前からもうモグラグさんにはだからかれこれ3週間いますね。
そうそうそう。でなんかあれでしょ、だから基本的にそこの研究室では、
はい、
公用語は英語やし、
そうそうそうそう、
あと1回英語でプレゼンしたんでしょ。
あのそれがだから始まって1週間後ぐらいだったかな、
はいはい、
とにかくあの半分は外国の研究者の方なんで、
うん、
基本的にはみんな英語でコミュニケーションしましょうみたいなことになってるわけですよ、
うんうんうん、
でまあ初めてそのアーティストみたいなやつを入れるんで、
うん、
まあ、この人にも英語でそのどういうことをやってんだとか、
はいはいはい、
何しに来たんだみたいなことをプレゼンしてくださいと、
はいはい、
で大体まあ20分ぐらいですかねとか、
うんうんうん、
20分を英語で
まあ練習してたよね。
まあ練習してましたよ
で、はい、とりあえずさ、なんかこの研究機関、まあ、宇宙についてのことやけど、
うん、
ざっくりとはそうやけど、
はい、
その野村くんがいる1ヶ月っていうのは、
うん、
その研究機関は動いてて、動いてる中で1ヶ月だけ野村くんが参加するっていう。
そうそうそうそう、そうですね。
なるほどなるほど。じゃあその中に、まあ、とりあえず野村くんはこの1ヶ月はどういう成果を上げようと。
まあまあ前の個展の、うん、アーシュペ HPGRP ギャラリーで5月にやった個展の時に、まあ、一つ宣言してたのは、
うん、
ある種その絵画みたいなのをもう一回なんと定義し直そうと、
う うんうん
う
ん、
もうそろそろこれもう限界来てるでしょみたいな、
はいはいはい、
で今の時代に例えば現代美術みたいな世界で絵描きですよみたいなことを言う理由っていうか、こんなこんだけいろんなメディアのいろんな表現がある中で、
うんうん、
未だに絵を
一枚の絵をね
言うみたいな時に、うんうん、その今までの絵のこういう考え方でそもそもいいのかと、
はいはいはい、
でもう一回絵のこうなんつうか定義のし直しみたいなとこから始めた方がいいんじゃないか、
うんうんうんうん、
的なことをね考えてまして、
うん、だからまあその前の古典の時ではあの北斎の「あの富嶽三十六景」の一番有名なの「波の」あそれはその前か
それはその前だね、
うん、をまあ数学的にこう
そうそうそうだある時期からそのしっかりとだから最初にモグラグで古典やった時からなんだけどね、うんうん、スタートは、
はいはいはい、
2007年だったけど、はいはい、2007年だから、うん、だから初めてそのなんか科学的な要素とかをコンセプトの中に取り入れて、
はいはい
まあ、僕の理論みたいなことで作品を作っていくと、
うん、まあ要するにこう一枚のこう絵画があって、
うん
それはまあ多くの絵描きはこう感覚的にこう描いてると信じてる部分っていうのをもう少し客観的にっていうかまあある種科学的に分析してその美のの肝コアみたいなのをちょっとこう探し出そうではないかみたいなことがひいては宇宙
というかいやより普遍な
うんうん、
よりその最
要は主観が入ってない、
うん、最も根源的な、
うん、
その生成原理というか、
はいはい、
法則なりなんかどういうなんていうか結局自然も何かしらのこうメカニズムのもとに今こうなっていて、
はいはいはいは
い、我々がこういうふうに考えるとか、うん、いうふうなことも、ね、ある種のなんかこう一つのこう
まあねでもそれもまあ結局でもあれやと思うけどねその果たしてそれが真理なのかどうかも分からへん状態ではあるわけやん、うん、数学的に計算で出ることっていうのも数学的なサイドからしか見えてない可能性は常にはらんでるみたいなのもあるよね、うん、
だから結構そのアートの側からいるとサイエンスがやってることってそういう風に見えるじゃん、
うんうんうん、
やっぱりそれはある種サイエンスの中ではそのなんていうか正しいと思ってやってるけど、うん、やっぱりそれはちゃんと世界のその今の自分のこういう感情とか、
うんうん
う
ん、
こういう複雑な状況みたいなのを別に説明してないでしょみたいな、
はいはい、
それは当然あるんですよ、
うんうん、
で今日ちょうど、うん、あの明日またワークショップっていうのをね、
はいはい、
明日やるんですよ、
はいはい
でそれはそのアートの側から一体何を提供できるのかみたいな、
はいはいはい、
研究者の人たちの、うん、なんか日常に挟まってるなんかあのすごい得意点みたいな感じなんですよ今、
うんうんうん、
で初めての試みだから、
うんうん、
アーティストがその1ヶ月間も いて、
うん、
一緒になんかこういる状況自体が初めてなんで、
はいはい、
研究者の人たちもまあ興味はある人もいれば、うん、いやーみたいな人もいれば、
うん、でもまあこっちの希望としてはやっぱりそっちの人たちには見えへん視点を言ったりとか、まあ、ある種ちょっとこう揺さぶりたいわけやん、
ね、そうそうそうそう
アーティストのとしては
で僕のスタンスとして、うん、なんていうのかなどっちかっていうとアートの中にはその感覚重視みたいな世界がおいいまあ、
うん
主流だから、うんうん、逆にそのなんていうかあの論理立てというよりかはなんていうか数理的なものを持ち込んで、
うんうん、
いやそうじゃないでしょうっていう風な見せ方で勝負するみたいなのは、
うんうんうん、アートの中ではね、
ありだけど
ありよ、ね、
でも数理の世界のど真ん中に持ってったら全然数理じゃないわけ
だそうそうやな
で逆に求
め、まあ、マットサイエンティスト
そうそうそう逆に求められるのは、うん、アート的なより、
はいはい、
よりアート的な、
はいはい、
そのなんていうか要素なり、
うんうん、
アイデアだり考え方みたいなのを求められるわけですよ、
うんうん、その人らに分かる言葉で説明するっていうのを求められる
わけです、ね、だから俺逆に言うとそっちタイプじゃないやつが来てるわけだから
そうね、うん、
でもあの今まで行われてるそのアートとサイエンスの なんかやっぱあの意識として何かしらつながるところはあるだろうっていう風な思いは今までの人もあるんだけど、
はいはいはい、
でも大体うまくいってないんだよ、
はいはいはい、
であまりにもアートすぎる、うん、あまりにもサイエンスすぎる、
うんうんうん、
でアートの言葉聞きたいんだけど、
うんうんうん、
あまりにもアート寄りの人が来ても、
うんうん、
いや全然わかんないと、
はいはい、
全くその分かり合える最初のきっかけすらがないみたいな。
いやでもそれって結構重要っつうか、要はこう間に立って両方に分かる言葉で喋れるっていう人っていうのは、まあ、ある程度もう片方のことの知識も知ってる人があるし、うん、あのどういう人らなんかっていうのも理解したりとかする必要あるから、
いやそういう意味じゃ、めちゃくちゃ大事だな、
うん、そういう意味じゃ結構貴重なことをしてるとも言えるけどね。
そのなんていうか、あの毎日そのなんか自信と挫折が両方ずっと来るみたいな状況、だからあの絶対これをこういう風にできるアート側の人間ってそうはいないと、
はいはいはい、
っていう自覚もあって、それは自信にもなるんだけど、でも一方では無理どんだけやってもこれは、
えそれは何、壁みたいなのがある、
壁はある、あむちゃくちゃ壁があって、
こっから先は無理みたいな、
うん、で何だろうな、毎日いろいろこうティータイムっていうのがあって、うん、必ず3時になったらあるホールに集まって、
うん、
それこそでも数学と、まあ、物理と天文学っていうのはもともと全然ジャンルとしても実は違う研究してて、
うんうん、
でもそれをあえて集めようと、
うんうんうん、
っていう時点である種異文化交流させようっていうのが目的の場だから、
うんうんうん、
でそこにアートも入れちゃえみたいなことなんで、うんうん、3時になったら絶対集まなきゃいけなくて、
はい、
でとにかく、まあ頑張って入っていって喋ってるわけよ、
うん、
でもね、なんだろうな、結構みんなね音楽とかやってたりするの。
あははは
でも何ていうの、インテリなんだよね。
まあそりゃそうやろ。
クラシックにたしなんでるとか、
うん、だってザ・インテリーワールドやんだって、
うん、で何かあるベテランの先生とかは、
うん、
そのとにかく20世紀はもう全部燃やしてしまえと19世紀まではまだ分かるし、
あ
例えばアートにしても音楽にしても19世紀までのものはなんかその感覚的にもそのなんかエモーショナルなものがあるけど、もう20世紀入ったらとにかくもうなんとかその反対やればいいみたいな風なものばかりで、とにかくゴミだと。でモマなんてのは全然わかんないから、もうとにかく燃やしてしまおうで結構それってその世代とは別に、ね、あの若い人と喋っても出てくる話題っていうのはやっぱりピカソとかゴッホまでで、現代美術っていうのは一切ないし、で逆にその話されて現代美術の良さは何ですかって聞かれても、うん、僕も共感できるとかあるわけ。
いやでもそれはでもあまりにも、まあだから19世紀までの美術とか音楽っていうのは、まあある種答えが出てるから、
うん、
良さも確定してるから安心していいわけやんか。でやっぱりそれを言い出したら、いや20世紀っていうのはやっぱ戦争っていうのが絶対、
戦争大きいよね、
大きいから、そうあれ以降だからもうすごい答えがないっていう状態で答えを探すっていうことがアートの使命になってきたわけだからさ、
なんかね、でもね、サイエンスの世界もある種同じ状況がどうもやっぱ来てるみたいで、
うん、
その研究者みたいな、昔は末は 博士か大臣かみたいな言葉があったみたいに、そのある種天才性のあるその才能のある子供がいたら、うんうん、博士か大臣にすれば、うん、もうあとは安泰だみたいな、
うんうん、
だけど今は博士号みたいな称号はあの足の裏の米粒だというふうに言われていてなんていうか取れても食べれない食っていけないと、
うんうんうん、まだある種だからそれがだからあれなんじゃん、だからそれがその教授に対するなんつう かそれって民主主義っていうかさ、だって19世紀はさ、うんまあ、完全にヒエラルキーがあってさ、ね、一部の人がそういう美を作ってたけど、多くの人はもう虐げられて死んでいったわけやん。
いやだからある種なんていうか先民思想というか、その一部のやつが作れれば、うん、だってそのどんだけ凡人がそんどくに参入したところで結局そのなんていうか超一流のエリートが作り上げてきたものを、を凌駕できるものっていうのが今からどんだけできるかっていう。
うん、いやでもやっぱでもそれはあれちゃう、なんかその田舎のヤンキーがリリックを書くみたいな世界が発生したりとかなった時に新しい詩の可能性が生まれたりとかさ、そういう部分ではまあだから
でそれがなんかそのどんどんどんどん例えば科学とかだとその分からないことがモチベーションになって、
うんうんうんうん、
そのそれで頑張れば解けるかもしれないみたいな問題が、
うんうんうん、
例えば60年代ぐらいに研究者の最前線だったベテラン先生とかはやっぱあの時代はその解ける問題で取り組めば新しいこうまだ分かる問題みたいなのがまだたくさんあったと、
うんうんうん、
やればやるだけ成果が出るみたいな、
うんうん、
である種その問題が全部今解かれてしまって、
うん、
あと残ってる問題っていうのはどうやったってそのもう人類が違うフェーズに入らない限り無理でしょみたいな時代にで僕らはさ、
うん、
その時代を生きてなおかつそこでなんかやらなきゃいけない世代なわけでしょ。
あのさインターステラーの話とかしてないの？
僕が見てないからさ。
そっか、インターステラーちょっと見てさ、その話ちょっと聞いてみてほしいわ。
聞いた方がいい？
俺去年映画
見てると思うよ。
今年かなの映画ランキングで俺が言ったのは、
うん、
あれはだからの一般相対性理論の、
うん、
を元にしたフィクションやねんけど、うん、でも俺が映画の表の時にあれの良さを言う時は要はあの理論をビジュアル化するのが、
うん
まあ、ある種の映画の役割でもあるし、
うん、
視覚化したことによってなんかこう伝わりやすさとか、なんかもしかしたらそれで何かの発見があるかもしれへんかったりするやん、うん、だそこが結構テンションが上がるっていうかインタースが。でもなんか果たしてそれを本格的にやってる人らはどうあれを見るんかみたいなちょっと興味あんねんけど、
うん、いや結構なんか僕が今回のワークショップで提案してるのもそれにすごい近い話で、
うん、
例えばあの数式みたいなことでみんな語り合ってるんだけど、うんうん、本当に毎日日常的に、
うん、
でも数式っていうのには別にそういうビジュアルなんてないわけですよ。
ないよね、
もともと、
うん
だしビジュアル化できないものを抽象化して言語化して作り上げたのが数学だから、
うんうんうん、
その数式自体がもうそれで成り立っていって完結してるから別にそれにビジュアルをつける必要ない、
うんうんうん、
だけどこれにあえてビジュアルをつけてみましょうと、
はいはいはい、
でもそれには弊害があって、
うん、
あるビジュアルをつけてしまうとその先入観みたいなことにとらわれて、うん、これってそういうもんだっていうふうに人間はどうしても見てしまうと。例えば映画化するときに、
うん、
その5次元空間だとか4次元空間みたいなのをワープするというシーンを作りたいと、う
んはい、
でその数理的なその数式の表現としてはそれは作れるかもしれないけど、うん、本当に目に見える形のビジュアルにしなってした段階で、うんうんうん、どうしてもな何どっかその美味しい要素だけを取り出してとか、
うんうん、
映画的にビジュアル的にこう美味しい要素だけでそういう風に表現しようと、
うんうん、
でもそれはあるなんていうか一方ではこうなんていうか人をそういう風に思わせてこう、
うんうん、
あそういうもんなんだっていう風な効能はあるけれど、うん、一方では本質的な何かを惑わせるその要素だからそのビジュアルをこっちとしてはさその主体としたその芸術みたいなのを作ってるからこそそのビジュアルにするイコール何かしらなんていうか弊害が必ず
いやそれはそうなんやけどなんか俺がだからインターセラーで一番好きなシーンっていうのがそのワープのシーンが、うん今までやったら大体こうチューブ状のものを奥に向かって向こうからどんどん光が来て来たと思ったら行ってるみたいな感じになってあまりにも早すぎてみたいなイメージが一般的やった中でインターステラーのワープのシーンってなんか船が
斜
めにこう水面に沈むみたいな感じのイメージになっててでそれに根拠があるかどうかは僕は知らんけど俺があのシーン見ていいなと思ったポイントっていうのはさ結局なんかその宇宙ってとか5次元とかになってきたらいや果たして人間がこの肉体とかこの状態のままそこに存在できるかどうか分からへんやん、
うん、
てかそれは無理かもしれへんことをでも多分人間って感覚で生きてるから例えば光とか色とか触りとか匂いとかさ、
うんうん、
そういう感覚で生きてるから多分限界まで感覚で理解しようとすると思うんですその目の前にそういうことが起きた時に
起きたら、
うん、だからそれが結構大事かなっていう感じがしてて何だろうその宇宙みたいのってどこまでも分からへんことやけど、うん、もしかしたら何かそれのちょっと飛ば口みたいなところに足を踏み入れる人間がまあ、月に行ったぐらいのレベルで出てきたとしたら、うん、なんかそのギリギリまでその次の瞬間には消えてなくなるかもしれないけど、うん、ギリギリまで感覚で捉えようとするみたいなところからなんかあの船がこう沈んでいくみたいな感じを考えたような気がして、
うんうんうん、
だからまあもちろん映画やし、うん、その最終的に5次元みたいな世界の作り方とかってほんまに、まあ、ある種めっちゃチープなイメージでできてんねんけど、うん、まあそれはストーリー上語らなしゃあないからやってると思うんだけどなんかもしかしてワープするってほんまになんかこう例えばなんかなんやろなんかこうあのすごい酸素濃度の濃い水の中でやったらにあの肺とか胃袋まで水全部入れても呼吸できるみたいな技術があるやん、
うん
あれって一回溺れるやん
一回溺れるね
一回溺れてその後ああ大丈夫やみたいななんかああいうような感じみたいななんか水みたいな感じとかからイメージしてんのちゃうかなと思ってまあちょっと話は横にそれましたけど
いやとにかくでもすごい毎日何かしら刺激はすごいわけですよ、
はいはい、
でこれはでも何て言うか共有できんのかなどうなんだろうっていうのは
あどういう刺激がある野村君的に自分の創作にのヒントとかもあったりする
あるあるあるんだけど、うん、あるんだけどこう落とせない
あ
どう落とすっていうこともあるし、そのもうなんとこのこめかみのこの辺がずっと痛いんですよ。本当に。
あ、やっぱノムさんをもってしてもっていうか、野村くんもある種その人らが語ってることのこっから先は全く分からへんみたいなのもあるってこと。
いやあるよ、そのもちろん。で向こうはこっちにハードルを下げて喋ってくれてるから、
はいはいはい、
分かるとこまでしか 言わない
、はいはいはい、
多分全然違うところでその普段は会話してるんだよ、
うん、
でその話は一切分からない。
その人ら何をしてんの、
何してんだろうね
それすら
何してんだろうね、
宇宙の何を。
だから今その物理がやってるのはいかにそのシンプルで一つの考え方で全てを統合するかと。で今問題になってるのは量子力学ってやつと、
うん、
アインシュタインが作った一般相対性理論、うん、でこれはその違う物理的な形があって、う
ん、
一般相対性理論っていうのはまあ重力を含んで、はい、なんかこう万有引力みたいなのと時空間が一体になってエネルギーとなっちゃう。量子力学みたいにもっと小さい単位になってくると全然それがこう機能しないと、
はいはい、
全然違うもので出来上がってると。でもこれは同じ自然の中に起こってることだから、
うんうん、
一つのものとして統一しなきゃいけないっていうのがあるんだけど、
はいはい
はい、うん、で量子力学の中でも一つはなんかそのいろんな力の作用があって、例えばその磁石がくっつく電磁気力っていうやつと、それとは別でそのなんかあの原子核みたいなやつがどうしてこんなに強く結びついてるかみたいな核力っていうのがあって、その中にも二つあるんだけどね。
まあ、要はだからこう矛盾する法則が見つかってだとして、両方ともある種の正しさを持ってる時に
そこで調べればそれは正しいんだけど、
それをだから統合するさらに大きい理論を見つけるのか、もしくは両方が違った答えが出てる状態で安定する何かを探すんかみたいなことになるよね。
でもそこにその美意識っていうのがある働いてるわけよ、
はいはいはい、
結局自然ってやつはやっぱ美しいはずだと、
うんうんうん、
だから人間は今理解できないけど、うん、自然はそれで成り立ってるわけだから、
はいはいはい、
その美しさに人間がこう気づけるかみたいな、
うんうんうん、
で分かったっていう瞬間に美が発生するみたいな、なんか物理学者に持ってる美意識っていうのはどっちかっていうとそういうものがあって、はいはい、だから複雑で全然違うもんだと思ってたものがある気づきが見つかった瞬間、うん、一つのもんだったっていうふうに人間がようやく理解できるようになったみたいな、
うんうん、
それを目指してるわけだよね、
うんうん、
である種なんかこの美意識とそのアートの最も本質的な美意識っていうのはどんだけその違いがあるのかという感じですよ、
うんうんうん、野村君のというか多くの絵を描いてる人のまあ、信じたい世界としてはその数学とかで計算で方程式に導かれたある種の解と、まあ、アーティストがこう一個のキャンバスで求める B みたいなものがすごい近かったらいいよねっていう、うん、
というよりかは今の時代の人間というよりも今までこう発生した全人類を通じて理解できる美みたいな、それって人間のその営みがだんだんその積み重ねによってあ分かったみたいな瞬間を繰り返してきて、それ自体がすでに何ていうか美しいというか、
そういう意味で言うとあれやんな、なんかひらめきみたいなもんって別にそのサイエンスにいてもアートにいても多分ひらめきっていうレベルで言ったらあんまり変わらへんようなことが多分人間の脳になんか起きんねやろうとは思うけどな、う
ん、ひらめきが起きやすい状況なのか、
うん、
ある種なんていうか今はさ、例えばあのなんかバッハとかベートーベンが生きた時代のクラシックのような音楽を作れないとある数学者が言ってたんだけど、
うん、
それはなんていうかその乾き 渇望、
うんうんうん、
今はあるちょっと検索すればすぐこう利用できて、うん、ある種ちょっと満たされるみたいな、
まあなんて、
なんなのかな、
なんかでもデコラティブな時代が終わってミニマルになっていくのはもう必然やからしょうがないやん。まあ言ったらこう今のさハウスミュージックみたいなことなんてさ、ある意味こう音楽性で言ったらほとんどないやん言ったら。でもものすごいこうそのフロアにいて気持ちいいっていうことを追求しだしてる意味での進化はあるから、なんかこう例えばなんかクラシックでこう喜びを表現するみたいな時の感じってなんつったんかな、なんかこうい
やあれはだからさ、今の時代からしたら世間知らずで、その情報がなかったからこそ固くなに信じれた強さみたいな。
いやでもさなんか
何でもなんか OK みたいなことが分かっちゃった時代になっちゃうと、なんていうの、
いやでも人間の心臓が一定のビートをこう刻んでそれで生きてる以上、なんかリズムとかに関してはだって、
いやそれ言ってたよ。だからどんなに人間がそのだから例えば12音階みたいな中にある美しい和音みたいなことって、
うん、
もう否定できない、
うんうん、絶対そうだよな、うん、
でもそれももうある程度その解明しきってやり尽くされてる中で、
うんうんうん、
じゃあこれに入らない周波数の音楽作ろうって音楽作ったところで、
うん、
やっぱりその感覚的に訴える周波数の世界から比べると別に全然良くない、
うん、
やれる可能性はそこにあっても、やっぱ最終的には、
うん、いやだからそうだから周波数みたいな感じにまで還元していったらもう多分ないかもしれないけど、でもある時期からなんかどこが多分ブラジルかどっかが初やったと思うけど、クラブ音楽の中でさサイレン鳴らすようになったのはあれはなんか俺ちょっと一個の発明やなと思ってて、なんか緊急事態みたいなのが一瞬鳴るやん、
はいはいはい、
パブロフの時になんかサイレン鳴ったらえみたいなのが上がりになるみたいなガードを下げるっていうか、
ガードを下げる、なるほどね、うん、
それなんか意味的な、
意味的な、いやだから意味がつきすぎてんの、
うん、
今あるでしょ、
うん、あるある、
文脈ありきみたいな、
うん、
も
う
それを分かった上で、
いやだってそれはだってさ何やろ、人間の目よりでは認識できひん光を認識できる動物っていっぱいおるし、
うんうんうんうん、いるよね、
うん、それを映像的に突き詰めていったってこっちは分かれへんわけやから、
いやだからそのなんつうの、そっちにテクノロジーをいる方向に行くのか、なんかだから、うん、そのなんていうの、視覚の拡張の方にそのなんかあのテクノロジーによって、だって多分人間の進化のスピードから言ったら、
うん、
視覚を新たに獲得するっていうのは多分まだ1000年1万年ぐらいかかるでしょ、
うんうん、
だけどもうある程度知覚のなんていうかレンジの中の あらゆるレンジの中で把握できることを知り尽くしてやり尽くしちゃった人間からしてみたら、やっぱこのレンジを物理的に増やすかみたいな方向に行かない限り、よもうなんていうの、上がる状況どうも、
いやでも、うん、レンジを増やすのはでも結構第7巻を見つけるみたいなことやろ、
だから見つけるのは無理なんだよ、だからもう物理的に言える、例えば今はその可視光線しか目は見れないけど、
うん、
で紫外線と赤外線まで見えるようにテクノロジーやったら、
いや見えたところでやる見えたところでソースは現実やからな、
いやだってそのモンシロチョウなんていうのがさ、
うん、
なんだ、紫外線でフェロモン出してるらしくて、
ああそっかそっか、それが
見えるようになるわけでしょ、人間的に。モンシロチョウは同じ白い
でもモンシロ
チョウだと思ってたのが うわめっちゃあいつエロいみたいな。
でめモンシロチョウエロいって思うことないと思うけどモンシロチョウやからな。
ちょっと嫌なのはその今そのまあサイエンスの人と話してても思うのは、うん、多分数学と物理をこう、まあ、連携させるみたいなのって、うん、結構そのなんていうの境界領域みたいな、
うん、
ある種の境目のところにまだ活路があるんじゃないかみたいな方向性なんだけど、うんうん、なんかそれ嫌なのよ。
あそうなの。
例えばアートのその限界が来てるから、
うん、
まだ行ってない周辺領域の境界線上に可能性があるみたいなことで、うん、アートとサイエンスみたいに言ってるっていうのはちょっと嫌なわけ。
あ
なんていうの、
うん、だから
その感覚はちょっとあるんだよね。
結局なんかその今の感覚俺の今の話聞いてのイメージやけどなんかあのなんつうの相反する感覚みたいなのが一体化した時に新しい第7巻みたいなのはあるかなみたいな、
うん、
なんか飯食ってこの味めっちゃ赤いなみたいな、
うん、
とかこの音楽
第7巻がねそういう第7巻だからこそ
五感が混ざって一個のものを認識するようになったらまたちょっと話は変わってくるような気はしたけどな今の話。なんか俺子供の頃からさあのおかんにさあんた変なこと言うなって言われてんけどさなんかある種の料理を食った時にこれなんかじいちゃんの部屋の押し入れみたいな味すんなって言った時に
最低じゃんそれ。
あんた押し入れ食ったことあんのかって言われんねんけどでもなんか香りとかの、
うん、
香りとか食感の感じがこうじいちゃんの押し入れみたいな感じがしてんみたいなこと言うんだけど理解されへんかった。共感覚。
あ共感覚だね、
うん、
生まれ持ってるでしょあれの。
うーんでももしかしたら分からないよ。なんかだってあの高画機動体みたいに
後天的に
首筋にプラグさせようになったら
いやだからそういうなったら全然あるんだよ。
うんあると思うよ。
後天的に、
うん、
プラグさし始めたらね。
うん
刺す自分でいいよって言われたら。
うん
でも政府主導だったら嫌でしょ。
嫌 やしまずあの
マイナンバー制度と一緒になってる
レーシックばりにちょっと様子見て
レーシックですらそうなんでしょ。
あそうそうそう
そうそうそうそうよ。
どうですか今んとこ成果は、うん、全然
暗中模索状態
ちょっと嫁と息子を置いてまで1ヶ月来てるのにあんた答えじゃなくてもいい。ヒント。
ヒントはいっぱいあるけどでも本当にそれがヒントかは、うん、
でも結局それをさもしそのヒントがあったとしてもさそれ落とし込む時には野村康夫っていうフィルターがどうしても出てくるからさ野村君の理解のもとに生まれた何か、
うん、結局そうな
るになっていくっていうことやな。
っていうかそれ以外ない結局、うん、どんな科学者だろうと数学でそれを言おうとしても結局さ、うん、個人のフィルターコース以外、うん、だから無理って
結局実は全組むしかないってこと。
それってでもなんかそのなんかアンチの方向じゃん。表現はもうしない
いやいやいやいやいや
表現なんていうそのなんていうの煩悩は捨ててしまえっていう。だって表現するっていうこと自体がすでに何ていうかもうその煩悩の表れであって、
うんうんうん、
その本質と離れてしまう行為になるわけだから、
うん、
本質に迫りたければ無に行くしかない。
だからやっぱあれちゃうだから砂まんだらみたいな世界ちゃうんだ
から作っては
もう、うん、繰り返し。
いやあれもだから違う。
あれも違うの。じゃあやっぱじゃあ
本当の究極の状態はだってなもう本当無の状態でしょ。
うんそうそうそう
目指すのはその善が目指すのは。
そうそうそう。
でもその状態は何もしないのと同じじゃん。何もしないのと同じというかまあ、
うんうん、まあじゃあやっぱりまだまだ
人間化だからその
まだまだ我が強い
我が強い、
うん、我がということで
我の我が
いや。 落としどころよ。じゃあまだまだじゃあ続くわけですね。じゃあ
嫌なのよ、だからその悩み相談みたいになっちゃって。
いや別に悩みともこれ聞いてる人は思ってないと思うよ。
愚痴をなんか報道とばかりに打ち負けるみたいな。
あれおかしいな、前の時にはなんか研究成果をここで喋るみたいな意気揚々としてたのにな。
バイオリズムがあって2週間、最初の1週間はね気合入ってるから、
うん、
よっしゃよっしゃっつって書き分けて、
もうそれ言い出したら本格的に愚痴になってまうで。というところでね、まああの一人の絵描きがね苦悩してる姿をこのラジオから読み取ってもらえればいいかなと思います。
そうそうそうそう、
はい、
頑張ってんですから俺。何に
ね、これの成果はだから次のいつかのタイミングの個展で見れるんでしょうな、きっと。
一端をね、苦悩の一端、
苦悩の一端をね。
いや、なんかできるといいけどな。
いやでもなんかあの新しいというか全く未知の環境に身を投じてるのは羨ましいですよ、単純に。うん、だ全然いつもと違う環境で絵描くだけでもアイデアって変わってくるし、単純に。
あのいや、みんなやった方がいいでしょ、本当にこれ。うん、全然違う環境に身を置くみたいな。
うん。それは。
それはそう。
やっぱたまにライブペイントするだけでもやっぱひらめくとかもあるし、うん、
それは何よりなんでしょうね。
そうね、まあだから環境を変えつつそこでひらめたことを演じていくみたいな。
そんなすぐに成果なんて出ません
よ。そりゃそうやろうな、宇宙やもんね。なんせ
咀嚼してなんかこうやっぱ何回もこう、
はいはい、
胃が4つぐらいないと。
牛ぐらい。
牛ぐらい。
反芻しないと。
反芻しないと。
まあ、という感じですかね。いいんじゃないですか、この結論は。
え、終わんの？
いや、終わる終わる。
明日は早いだ
ね。そうでしょ。というわけでございまして、とか。まあ、来月は、のむさんもしかしたら岡山戻ってるタイミングなんで、まあ。
いや、また、あの、また来るよ。
あ、そう。
うん。あ、10月の後半かな。
じゃあまたその時に。
全然スカイプじゃない。
という感じで、まあまたまたこう月に1回やっていきますから。
いや次は多分すごい自信満々で喋ってる。全然違う、そ
んな話。まあね、あのこのアートコア対談は野村康夫のドキュメンタリーやっていうことがね。判明したんでね、前回
確認した、ま
あ、そう、これ引き続き、
いやいや、オピチューのドキュメンタリ
ー、まあね、まあまあまあまあまあ、まあちょっとノムさんの方がちょっと熱々なんで、野村くんの話聞いたという次第で、
2週間後って一番単位だよね。こっからですよ、残り2週間。
そうね、泣いても笑ってもやで、頑張ってください。
もちろんなりますよ、
はい、待ってくださいということで。
じゃあ、ロゴ作ってくれるんだよね。
アートコア対談でした。ありがとうございました。
エンディングでーす、
はい。というわけでございまして、
いろいろ分かりました。
どうなんですかね。まあ、ノモさんが。
分かりましたでしょうか。
まあ、たまにあります。モグラグラジオ。あの、悩めるオキチューとかね。
なんかこう悩める安男、
あ、今回は悩める野村康夫を聞いていただければなという感じで、まあまあなんつうんでしょうね、あの揺れる思い体中感じてみたいな感じで、まああの
お伝えしました。
ザード的にね、まあちょっとお伝えしてみましたけど、まあまあ物作ってるといろいろ思うことありますよ。
そりゃそうですよ。
そうそう、
思うことなくなってしまったら多分作らへんくなると思うよ。
そうですね。あとまあちょっとこのモグラグラジオ的にちょっと面白いのは、先週配信した小竹マンとこの野村康夫とのこの考え方の違いを聞き比べてもらえたらちょっと面白いんじゃないかなっていう。で、野村くんはもうちょっと帰っちゃいましたけど、あの、野村さんが滞在してる時に小竹マンもいてて、 何回か2人が喋ってんねんけど、この噛み合わなさがすごくてね、うん、まあこれちょっとそのうち小竹マンと野村くんで対談とかしたら面白いんちゃうかななんてちょっと思ってますけどね。まあでもあの全く違う方向性の道から、まあ同じ、まあ、かっこいいとか美しい美の山を登ってる、アーティスト同士であることは間違いない
ね。そうですね、
はい。まあ、この2人の動向をちょっとぜひチェックしていただきたいということで、
そんな小竹マンの展示は、
はい、
9月27日日曜日まで絵画展主開催してますので、
はい、ですね、
ぜひ皆さん来てください、
はい、月曜日休労ですけども、
はい、
火曜日から日曜日までやっておりますと。
ね、なんか結構月曜日休労、まあ、前からモグラガレージ月火水がお休みやったんですけど、はい、月曜日が休みやってることが分からってない人が多いみたいで、
はいはい、
いや閉まってたとかツイッターで見かけますけど
そうそうそう、あの火曜日から日曜日まで、昼の14時から夜の21時まで空いてますんで、
はい、
ぜひいらしてくださいませ。カッコタケマンのね全開の絵画見れますんで、見れますし買えます、
はい、
はい、これぜひね来てみて買ってねみたいな感じでよろしくお願いいたします。というわけでモグラグラジオボリューム273でした。
ありがとうございました。